はい、そういうわけでグレートギデイでございます。グレートギデイの笑い音楽家、1ヶ月ぶりの、登場でございますが、今日はね、いいこととね、不愉快なことがあってね、今気分的にはね、プラマイゼロなんですよ。すごいよ。この世界でさ、プラマイゼロのことを何て言うか知ってる？行ってこいっていうのね、なんかかっこよくない？もう、俺誰に教わったんだっけな。昔のね、師匠が、わーって話してて、バカな、お前それじゃ行ってこいじゃねえかよ。師匠、行ってこいって何ですかって、あ、これはプラマイゼロってことだ。それからね、使おうと思ってるんですけど、なかなか使う機会がなくてね、行ってこいが。今日、ね、今日ちょっと不愉快なことがね、今もずっと不愉快なんだけど、お昼に、唐揚げを食べまして、ご飯、ね、お昼ご飯ですよ。唐吉っていうところで唐揚げ食べてね。いや今ね、ずーっとね、歯に鳥が挟まってるんですけど、もう、どうしてくれよっていう感じで。普段はね、ちゃんとね、糸ようじとかね、そう持ってるんですけど、今日に限ってたまたま持ってなくてさ、うん、ずーっとね、奥歯に物の詰まったような言い方をすると思うんで、一つ、皆様覚悟しておいていただければと思うんでございます。かと思えばですよ。今日はちょっとね、いいことをしましてね、実はその中野から、この吉祥寺に来るのにバスに乗ってくるんですけども、私の席の前に座った おばあさんがね、日本の方じゃなくて、どうもメモを見せていただいたら、次回韓国の人なんですよ。ほいで、このバスは、関東バスかとか、いろいろ聞かれてそうだけど、この、バスに乗って私は大丈夫なのかとか言ってるんだけど、どう聞いてもね、行き先がわかんない、どこだかわかんないって。で、向こう行ってみたらわかるっていうさ、すごいアドベンチャーみたいなおばあさんだったんだけど、結局ね、あれだった。なんだっけ、五日市営業所、うん、そこに着いたらね、キャッキャ言いながら、ここだここだって降りてたんでね、一つね、いいことをしたなっていうんでね、そんな感じでございますが、そんなお話を今日もパーパーパーパーやっていきたいと思います。それでは30分お付き合いください。よろしくお願いいたしますと。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギデイでございますがね、そんな、なんていうんですかね、紆余曲折は言わないけどさ、いろんなことが起きながらね、今日放送ということで配信をお送りしてるんですけどもね、歯に挟まったでね、すごい昔思い出したことがあってさ、大学の時だったかね、私は、この近所って言っても二駅ぐらい先なんですけど、亜細亜大学ってところに通っててさ、そこのね、音楽サークルにいたんだけど、何？日本女子大。頃、ポンチョーなんて言ってたけどさ、日本女子大の音楽サークルと合同演奏会をすることになって、やっぱ色めき立つわけですよ。女子大生といろいろこうね、打ち合わせとかなんだかんかんだで、あったりするわけですから。ほいで、まあね、ドラム、向こうでもドラム叩いてる子がいて、 あの、ね、演奏するにあたって、ちょっといろいろこう、教えていただきたいですとかいうのがあってさ、なんか個人的に会うことがあったんだよ。うん、それでさ、こっちもワクワクしちゃってさ、うん、ちょっと聞かさった、普段より聞かさったりなんかしちゃって、まあね、当然、おい、もうシャワー、何があるかわからないから、シャワーも浴びて、ね、体の綺麗、何もなかったんだけど、綺麗にしてさ、でも歯も磨いてね、行こうと思ったわけですよ。おい、出かけようかなと思ったらね、あの、お母ちゃんが帰ってきてて、あ、出かけんのって言ってて、あのね、あの、これ買ってきてから食べなよって言われてて、出されたのがたこ焼きだったんだよ。もうね、あの、勘のいいリスナーの皆さんわかるでしょ？ねえ、青のりがかかったたこ焼きを二つばかり頬張って、じゃあ行ってくるよ、つって言って、散々そのね、向こうのあのドラムのことで、あのもうちょっと恥ずかしがりながらいろんな話をして、ねえ、こう、教則はこういうのがいいですよとかさ、いろんなのを言って、で、帰ってきて、まあ本当に何もなかったんだけど、帰ってきて、家に上がって、パッて鏡見たら、もう歯が青のりだらけでさ、もう。俺は今までずっとこの歯で、こう、あの女の子の前でニコニコ笑ってたんだっていうのがあってさ、うん。結局、あの、それきりその子には会えなかったけど、なんか、別に青のりのせいじゃないけどね。うん、他にもいろいろ要因はあると思うんだけどさ。そう、そんなね、思いがあると思えば、ね、そうやってね、出かけにね、あの、たこ焼きを勧めたお母ちゃんにもちゃんと罰が当たりましてね。あの頃ね、なんですかね、こう、ね、町会っていうかでしょ？あの、町内会。あれの健康診断があって、だからレントゲン撮るっつってさ、もう前の日からあれなわけよ。もう8時過ぎには何も食べないでくださいとか言われてさ、水はいいですけど、固形物はダメですよとか言われてさ、お母ちゃんもずっと守ってたんだけど、朝さ、親父の弁当を作ってて、海苔を置いて、こうバーってね、お醤油かなんかこう、下海苔をご飯の上に乗っけて、ちょっと余ったんだろうね。うん、それをね、何気なく、むしゃむしゃ食べ始めちゃって、で、親父に言われて、あれ、お前今日、健康診断、レントゲンじゃないのって言われて、あってなってさ、もうダメなんだって、なんか、町会みたいなのが電話してたけどさ、うん、あの、焼き海苔食べちゃったんですけど、それダメだね、とか言われたんだろうね。うん、でまたさ、親父もよしゃいいのにさ、本当にバカなんだからとか言って、お袋を罵るわけよ。そうすると、お袋もだんだん、最初悲しがってたんだけど、そのうち切れ始めて、で、誰の弁当作っててこうなったと思ってんだとか言ってさ、そうだ、海苔食べただけでね、すげえ、子供の頃からもう、見たこともないような夫婦喧嘩が始まってさ、どうしようかなと思ったけどね。まあ、本当にね、面白いことはいろいろね、ありますよ。本当に、長く生きてると、ね、それは昔の話だけどさ。そう、昔の話って言えばさ、前にね、あれ、太田プロの頃だったかな、コピーバンド大会っていうのが あってさ、新宿の駅袋だったかな。うん、それでコピーバンドの大会で、MC だかなんか審査員だかもやらされたことがあってさ、うん、そう、面白かったんだよ、やっぱり。バッドカンパニーの、コピー版で、バッド塊ってのがいてさ、バッド塊っていうのは、いいセンスしてんなと思ったらさ、ディープパープルのコピーバンドでね、ディープピープルっていうのがいてさ、ディープピープルって、すごくない？で、そこにさ、ね、もう、名前だけで優勝の人がいたのよ。それでバンドだったんだけど、なんかね、個人的にはエリック・クラプトンが大好きで、ヘリクス・クラプトンっていうのがいてさ、もう、あれも、腹筋ちぎれなそうなぐらい笑ったよね。ヘリクス・クラプトン。どうでしょう、皆さん。この名前のセンスはとか言ってさ。 でもね、コピー版って言うと、って言うとさ、後にあの、ダディ竹千代と東京トボケキャットっていうね、あの、すごい好きになってさ、このバンドを随分学生時代に追いかけるんだけど、ゲストコーナーってあってさ、みんながそれぞれやるだよ。例えば、ジミ編とかさ、ジミーページとかさ、そういうのをコピーしてやるんだけど、元々がむちゃくちゃうまいから、そのね、おとぼけの皆さんがさ、これほんとすごいんだよ、見てて。で、ダディさんがさ、今日も、イギリスはロンドンからゲストを招いておりましたね。ジミー・ペイジ先生ですとか言うとさ、本当にやるんだよ。バンドのね、レッツェペリンの曲とかさ。おいで、ベースもね、スタンリー・クラークとかさ、中井三郎さんがやるんだけど、もうむちゃくちゃうまくて、で、ドラムもだってソウル・トオルさんだからね。うん、むちゃ、すごい、もうやってさ、で、いろんな人を、バーってこう、コピーしてね、やるんだけど、最後は絶対、ジャッキー・吉川さんなんだけどさ、タカタカタカタカタカタカタカタカタって、ブルーシャトーをやるっていうのはね。で、やっぱすごかったよ。だから音楽やってる人にどっちでもたまんないよね。その叩き分けるってさ、スティーブ・ガッタとか言ってさ、本当にそういうの叩いてさ、聞かせるからさ、もう、ジョン・ロードとか、キーボードとかもね、ジョン・ロードとかさ、すんごい、かっこいいわけよ。で、コンサートとライブを見に行くと、途中でさ、中吉三郎さんの、なんでもチョッパーっていうコーナーがあって、いろんなものでチョッパーを弾くっていうのがあったのね。最初はさ、しゃもじとかね、しゃもじがどんどんでっかくなっていったりとかさ、そういうので、笑ってたんだけど、だんだんエスカレートしてきてさ、みかんでチョッパーをやるんだけど、もうあれ、みかんで、もう弦のところをブンって叩いて一回出た、音が出たらもう終わりなんだけど、そうね、豆腐とかさ、江戸紫とかさ、そういうのでチョッパーをやるって言うんだけど、だんだんこれが、エスカレートしてきてさ、客がいろんなものを持ってくるようになったのよ。これで弾いてくれ、つって。で、最終的に、俺がどうだ、クワトロかなんかで見たの、あれだもんね。スイカ。スイカでチョッパーベース弾くんだよ。いや、これすごかったね。弾くなんてもんじゃないけどさ、ダディさんがスイカをすごいこう上に向かって投げて、それをベースで、受け止めるってブンって音がして、それも一発で終わりってやってたんだけど、そういうことやってるから、だんだんいろんなとこ、何貸してくれなくなって、出入り禁止になってさ、そう、屋根裏ももうダメになってさ、クワトロももうダメって言われてさ、もうやるとこなくなっちゃって、最後大変だったんだけど、そう、それでゲストコーナーね。で、まあ、こう言うとさ、ジョン・ロードがいてさ、あと誰だったっけな、ギターとか BB キングとかいろんな人がいっぱい出てきてさ、やるんだけど、その全員で、演奏するのが、北の宿からなんだけどさ、これがまたね、本当に秀逸なんだよ、この北の宿からが。最後、トランペットが日野照正さんだったりしてさ、サマーハイボールとか言って終わるんだけど、いや、これ本当なんかセンス良かったよね。ダディ竹千代と東京トボケキャッツ。まさかこの年になってっていうかさ、この世界入ってから知り合うようになると思ってなくて、これなんでかっていうと、うちの師匠のね、殿と清師匠が、ライブとか昔その、夜音とかでやってたんだけど、新宿厚生年金とかさ、その時のバックがね、おとぼけキャッツだったんだって。で、それも俺後で聞くんだけど、そう、それはだよって、おとぼけがやってたんだよって話、そういえば俺どっかで一回見たことあるなと思って。そう、で、そんなんでさ、で、殿の番組に、そのギターのね、キーボーキンタさんが、 よく来るんで、それでさ、驚いたのが、うちの師匠ネタ番組っていうかね、夜中の番組やっててさ、演芸コーナーがあったんだけど、そこにバラキングっていう、なんでコンビが来てさ、で、音ネタなんだよ。片方の人はギター弾いて、片方の人はちょっとそれで歌を歌ったりするっていうネタをやってたんだけど、バラキングね。で、そう、そのギター弾いてたのが、金太さんで、歌を歌ってたのが、今のね、ホイ・ケンタ君なんだよね、そう。すげえ二人だったんだなと思ってさ、ね、今もうさんまさんのモノマネだけじゃなくてね、もうナレーターの仕事とかやってね、ホイ君は。すげえなと思ってさ。そう、そんな二人がね、演芸コーナー来ててさ。それで、俺最初その、金太さん全然わかんなくてさ、一回か二回ぐらい。で、三回目に来た時に、むちゃくちゃギターうめえなと思って、で、楽屋でさ、すいませんけど、まさかと思うんですけど、金太さんですよねって言ったら、あ、バレちゃったとか言ってさ、そう、そこからね、お付き合いっていうか、仲良くして、もらえるようになってさ、そうだ、あの頃ね、渋谷の道玄坂に吉本のホールがあってね、もう今なくなっちゃったけどさ、うん、そこでさ、コミックバンド特集とかいうのやって、そう、その時に俺が吉本のね、前田誠二君ってさ、今もう放送作家になっちゃったんだけど、昔で言うとで、銀次誠二とか、漫才やっててさ、あとはもうひょうきん族でずっと一緒だったんだけど、うん、その誠二君がバンドをやるときにちょっと俺、お手伝いでギター弾きに行ってさ、うん、そこでまた金太さんと再会してね、うん、本当に、もうなんか、不思議な、えにしですねとか言う。でも、そのさ、金太さんが今、奥さんとね、夫婦楽団じきじきっていうのをやってて、そうで、寄席に出てんのよ。で、ボーイズと落語協会入っててさ、うん、奇数月が東洋館で一緒になるんだけど、うん、本当に変なもんだよね。昔、学生時代散々追っかけてた人がとさ、うん、まさか寄席で一緒になると思ってなかったから。せいやもんで、ね。でもやっぱ、楽屋でね、二人でいると、こう、結構いろいろ、うん、ポロポロポロギター弾いたりとかしてた、当時の曲とかね。うん、そういうね、お付き合いさせていただいているからさ、もうすげえありがたいなと思ってね。うん、本当に。でも、これ前だもんね。全部、殿のおかげだもんね。まあ、言ったかもしれないけど、学生時代とかさ、ずっとバンドやってて、そうだよ、吉祥寺とかね、結構ホームグラウンドだったんだよ。ここにあったシルバーエレファント。もう今なんでしょ？もう、老舗だよね。俺が学生の時に確かできたんだもん。ほいでさ、あの頃もテープ審査で、テープ聞いてもらって、出る、それがオーディションでね、うん、出られるっていうさ、そんなあれだったんだけど、今もうそんなの出らんないもんね。うん、もう今誰が出てると思うんですかって言われちゃうからね、そんなことを言うとね、あ、すいませんでした、みたいなさ。そう、シルバーエレファント、懐かしいよね。もう、吉祥寺は遊び場だったからね、学生時代はね。そう、で、前田誠二君、まあ、芸能界で軍団以外に初めてできたお友達だったんだけど、ひょうきん族の本当さ、楽屋がなかったのよ。俺らと、あっちで何人トリオはね。うん、少女お兄さんとおくれさんと、前田誠二君3人でしょ。で、こっちがさ、たけし軍団ひょうきん隊つってさ、ラッシャー板前さんと松尾万内さんと俺とさ、うん、3人がね、こう、いつも廊下で立ってるわけ。まあ、当然ね、楽屋はあるけど、すごいんだ。だって向こうはさ、6畳一間ぐらいに、関西の人全員だからさ、そんなところに誠二君とか入るわけねえやん。で、俺らはっていうと、やっぱ人もあるんだけど、そこはビートたけしさんとその3人の名前に書いてあるけど、絶対そんな入れないじゃん。殿が一人でいるわけだからさ。うん、そうそう、ずっと一日、もうタレントクロークに立ってなきゃいけないよね。うん、で、そこでなんと、なんだろうね、こう話すようになってさ、うん、で、誠二君とかも結構年が近かったし、向こうの方がちょっと下なんだけど、そう、それでさ、もういろんな話してて、で、ちょっとこれは、こんなこと言っていいのか、あれだけど、ね、まあ、若い男ですから、いろいろ刺激が欲しいわけですよ。で、ね、ずいぶん仲良くなってからさ、誠二君に、ギアさん、なんかいいビデオありませんかでね、 ね、わかるよね。いいビデオってどういうのかね。うん。で、その、いいビデオを、わかった。じゃあ、もう、あんま見てないのあるから、もう来週持ってくるよ、つって、持ってこうとしたんだけど、これただ持ってったんじゃ面白くないじゃない？そう。で、どうしようかって考えたときに、その、ビデオを、こう、再生して、一番盛り上がるとかね。うん、男の人はわかると思うんだけどね。あ、ここで、あれだなっていうところに、ストップモーションで、前田誠二くんの、ラブユー貧乏のアップを、1分間ぐらい入れといたんで。ほいで、持ってきたよ、つって、次のひょうきん族の時に、渡してね。で、ほら、もう、さんま師匠の身の回りのことやんなきゃいけないから、もう、2時、3時に終わっても、まっすぐ帰れないから、部屋帰ったら見させていただきます、つって、うん、で、俺もさ、私で、結果が知りたいわけじゃん、どうなったかさ。ほいで、もう我慢して、起きてたらさ、明け方5時ぐらいかな。うん、電話が鳴ってさ、出たら誠二君でさ、もう何にも言わないで向こうから、開口一番。自分の顔で言ったの初めてですっていうのが、これを聞いてね、ガッツポーズをしたというね、やったの。うん、でもね、2週間ぐらい口聞いてくれなかったね、さすがにね。本当に悪いことしたなと思ってさ。まさかね、そんなところに自分の顔のラブユー貧乏が入ってると思わないから。本当に、いや、悪いことしたと思ってさ。でもね、あとね、やっぱね、大阪に遊びに行くとさ、すごいんだよ、もう本当に。もう面倒見がいいっていうかさ、全部仕切ってくれてね。うん、もうカラオケから何から、飲み屋さんからさ、うん、お姉ちゃんの手配はそこまではなかったけど、そう、そういうのをやってくれるからさ、もうね、しょうがない、もう東京来た時はさ、もうそれね、おもてなししなきゃいけないと思ってさ、もう、なかなかね、あれなんですよ、芸能界お友達いないんですよね、いつもこう10人で固まっていたでしょ。そう、だからね、向こうもね、寄ってこないんですよ、怖がって。もう、チンピラみたいだったからさ。うん、まあね、これも前言ったかもしれないけど、ヤックンに言われたもんね。絶対そば行ったら、カツアゲされると思ったとか、ちょっと待ってくれ。一応、タレントなんだぞ、こっちも、とか思ってさ。でも、カツアゲすると思ったから、絶対そば行けませんでしたよ、とか言われてさ。ひで、だから、あ、多分ね、スーパージョッキーとかさ、歌ゲストの、アイドルとか来るじゃない？そうすると、その、ゲストの楽屋から、スタジオに行くまでに、軍団の楽屋があるんだけど、そこの前は絶対通らないように遠回りして、スタジオまで行ったんだって、俺。これ誰に聞いたんだっけな？当時のアイドルの人に聞いたんだけどさ、そまねえな、あれだよって、完全にそのね、何度隔離されてたんだから、軍団さんはとか言われてさ、俺ら何なんだろうなと思ってね。まあ、しょうがなかったですね。あの頃はね、まあ、殿がさ、そういう、なんだろう、芸事さえちゃんとしてれば、別に私生活はどうでもいいからっていう感じでさ、うん、割とその、話がいるところがあったから、結構みんななんか自由奔放にね、生活してたからさ、うん、そういう意味で言うと、割とね、服装も自由だしとか言ってからさ、高速の緩い学校みたいな、そんなってさ。ねえ、そんなんだからね、うん、それはやっぱり人寄ってこねえなとか思ってたけど、だから、そんな中でね、お友達になった人って、やっぱそう今でも仲良しですよね。うん、勝俣くんとかさ、あと、あれだったね、元気とかでさ、ダンカンさんがこう、やっぱ仲良しになって、勝村くんか。 そう、あとね、両勝がいるんだよね。勝村に勝又もいるんだけどさ。そう、未だにね、こうね、お付き合いしてくれてるからさ、嬉しいなと思ってね。そういうんで。あとね、昔、その、なんだろうね、いろいろこう、軍団のお友達って言って、やっぱ一番ね、野球が多かったんですよ。その、たけし軍団の草野球チームがあって、それで、やっぱりね、その、若い頃とか、高校時代野球やってたりとかしてたっていう話を聞くと、殿がこう誘ったりとかしてさ、それで、たけし軍団の野球チームに入ってもらって、その神宮でね、草野球場なんだけど、そこで、試合をやるって言うんでさ、だって一番、あれだもんね、一番来てくれたのが、あれでも信じられないけど、タモクくんだもんね、チェッカーズの。そう、むちゃくちゃ、べっこべこに車高の低いベンツ乗ってくるからな、また。また、柄の悪い奴が来たとか言うと、やめてくださいよ、とか言って。高本くんもね、やってくれたりとかね。あとは、だよね、プロ野球選手とかがいたんだよ、たまに。これも信じられないけどさ。もう引退しちゃったけど、日ハムから、阪神に行ったね、下柳投手とかさ。普通に軍団のベンチに座ってるんだよ、それ。これは、おかしいだろうっていうさ、絵的にさ、同じ、たけし軍団と同じユニフォーム着ちゃってさ、おい、まさかピンチになって出すんじゃねえだろうな、とか言われてさ、相手チームにね。だってそうだったよ、あの頃さ、たけし軍団と、プロ野球のチームがさ、何回か試合やってるじゃん。おいで、阪神とロッテとさ、名球会とやって勝ってるんだよ。でさ、阪神とロッテは、たけし軍団に負けた年に両方とも優勝してるからね。だからうちに負けると、優勝するっていうジンクスができちゃって。おいでさ、最後ジャイアンツとやったんだけど、最初、軍団が勝っててさ、途中で向こうが逆転したのね。もうさ、最後の2回にさ、向こうが、牧原さん出してきてさ、殿が本当に怒ってさ、シャレになられるだろうとか言ってさ、何球でフォークとか投げてんじゃないとか言ってさ、どこまで本気なんだよとか言ってね、牧原さんの球は早かったな、本当に。そう、そんなことをね、やってましたけどね。やっぱね、うちの師匠がね、野球大好きでしょ？野球大好きで、負けると本当に機嫌悪くなるから、もう本当に軍団さんも頑張んなきゃいけないわけよ。野球とか。もう普通の仕事の時より頑張ってたからね。ポップコーンってね、双子の浪商出身のさ、野球好きな、お笑い芸人がいてさ、名言だもんね。一本のギャグより一本のヒットつって、言いながらさ、ずっと野球大会に出てたからさ。やっぱりなんかね、その共通の趣味があるってなんかいいよね。でも本当怖かったのは野球でやらすると仕事でも使ってもらえなかったから、それが一番怖かったね。俺なんかほとんどベンチとかさ、そういうのばっかりでしょ？で、なんか大量点差がついた時とか、負けてる時とかしかさ、使ってもらえなかったから、そういう時に出てさ、エラーなんかしようもんならさ、お前はもう二度と使わないって言われて、仕事でも使わないって言われてさ、それが一番怖かったけどね。ね、なんかね、話してるうちにね、鶏肉が取れましたね。よかった、よかった。帰りは、いい感じで帰れるから。だけで、グレートギデーのお笑い音楽館、今回はこの辺でお別れでございます。どうも。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギデーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギデーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ありがとうございました。グレートミディアでございましたね。もうちょっとお付き合いいただきまして、あのね、まあ、あんまりね宣伝することがないんですよ、恒例のね、あの宣伝コーナーと思ったんですけども、そんな中ね、すごいあの面白い仕事が舞い込みまして、あのうちのマネージャーがね、危機として電話をかけてきたんですけど、ギターさん CM です。CM？ あのまあ、あのね、ローカルのスポットなんですけども、CM が決まりました。本当に何の CM なの？ね、郡山のね、透析クリニックの CM だって言うんですけど、それは俺以外にあんまりできねえだろうっていう話をしたんだけど、いくらなんでもそれはピンポイントすぎるだろうってね。でも、わかんないです。これでね、もし受けがよかったらね、全国の透析クリニックからそれ、やだよ、それ、そんなのって。でさ、前もこういうのあったんだけど、ちょっと日程が合わなくてさ、その日すいません、あのうちあの東京で透析日なんで、あのその日は行きませんって言ったらさ、あの向こう の, あのプランナーの人がなんか向こうで話し合っててさ、あ、分かりました、あのこちらで透析つけますって言われてさ、顎足透析付きの CM をね、今度撮ってくるかもしれないので、ね、次回はね、そんなお話ができたらいいなって。どんな CM なのかな、CM やりながらあれかな、透析されるのかな、それも嫌だな。というわけで、グレートビデオでございました。どうもありがとうございました。またでございます。